今日読んだところが使徒言5録っていうところです。で、登場するのがパウロとシラスっていう人です。で、この人たちは、福音の伝道者、まあイエス様の救いを述べ伝えている人たちですね。まあパウロの方はよく知ってると思います。で、この二人がフィリピっていう町で伝道してたんですよ。でね、最初は、ね、こいつら何しに来たのかなみたいな感じだったんだけど、で、だんだんとこう評判が良くなって、で、信じる人たちが増えてきた。で、行ってみると、教会の種です。で、教会の種ができた。で、その種だんだん大きくなって、ちょうど種から芽が出て、根っこが出て、で、双葉になってみたいな、教会がだんだんと成長していったんです。で、そうすると、パウロとシラス、はじめは、あ、こいつら何かな、なんか新しい宗教を宣伝しに来たのかな、みたいな。まあ、いかがわしいっていうのか、うさんくさいっていうのか、そんな目で見られていたんですけれども、だんだんとこう、まあ、信用を勝ち取るっていうか、有名になってきた。フィリピという町でね。で、そんな頃なんです。で、一つ問題が持ち上がった。で、その町には、占いをする女性がいたんです。なんかこう、占いの霊に疲れちゃって。まあ、人には分かんないようなことをね、言い当てると。まあ、そんな女の人がいた。で、その人が、二人の後をくっついてくるんだ。パゴロとシラスの後をくっついてきてね。で、大きな声で言うんですよ。この人たちは、神様のしもべなんだ。で、神様のしもべで、で、この町に救いを述べ伝えに来ている人たちなんですよ。で、女の人が、こう、まあ、霊に取り憑かれちゃってて、で、普通にはこう、わかんないような、そんな感じで、で、このパウロとシラスっていうのはここにいるけれど、この人たちは、神様のしもべなんですよ、と。で、普通の人じゃないんだ、みたいな。で、皆さんに、こう、救いを述べ伝えるために、ここに来ているんです。で、大きな声で連日二人の後をくっついてこれを言うわけですよ。で、ある時ね、パウル嫌になっちゃって、うるさいお前はと。で、いい加減にしてくれって言うんで、女の人に取り付いている霊にガツンと言ったんです。イエス・キリストの名によって命じると、この女から出てけと。で、占いをさせている霊と、もうお前うるさいと、余計なこと言うなと。で、引っ込んでろって言うんで、パウロが出てけって言ったの、霊に。で、そしたら、その霊出てきます。そうすると、女の人は普通の人になっちゃった。占いをさせている霊が出ていっちゃったから、女の人はもう、占い、先々のこと言い当てるみたいなことできなくなっちゃった。普通の人になりました。で、実はこの女の人には悪い人たちがついていて、で、この女の人を利用して、お金儲けをする、そういう男たちがいたんです。だからまあ、気の毒にこの女の人は、まあ悪い男たちにこう、いいように使われて、まあお金儲けの種にされていたわけです。で、女の人は普通の人になりました。で、男たちは、もうこの女の人を使ってお金儲けできなくなかった。で、そこで頭に来るわけです。で、己パウロシラス。余計なことしてくれたと。なんてことするんだと。で、俺たち金儲けられなくなったじゃないか。で、そこでこの人たちは、パウロとシラスに腹を立てて、町中にあることないことを言いふらすんです。で、このパウロとシラスってのは悪い奴なんだと。で、とんでもない教えを邪教を広めに来てる人なんですよと。で、こんなのほっといくと、この町大変なことになると。で、わーわーわーわー盛り上げて、で、アンチパウロ、アンチシラスの運動を展開するんです。で、当局が動きます。騒ぎになってると。まあ、とりあえず、パウロとシラス捕まえろと。で、二人は捕まっちゃったんです。で、そして今日のところ。で、パウロとシラスの現住所どこですかっていうと、牢屋の中なんです。でね、悪いことしたんじゃない。で、変な男たちが、パウロとシラスを捕まえようと思って、で、わーわーやっているんですね。で、ところが、パウロとシラスっていうのは言ってみると、まあ、外国人というか、身分立場もなかったので、ちゃんと取り調べ向けずに、ね、とにかくあいつらがこの町に来て騒ぎを起こしてると。ね、とにかくもう捕まえて牢屋放り込んどけ。こういう話になって、パウロとシラスは牢屋の中に入れられちゃったんです。でね、ここでちょっと考えていただきたいんですよ、皆さん。パウロとシラスは福音を述べ伝えていたんです。人々に救いを語っていたんですよ。で、信じる人も増えてきたんです。で、その末に牢屋の中だ。暗い牢屋の中に入れられちゃった。でね、皆さんがパウロとシラスの立場だったらどうかと。ね。私だったらがっかりします。 がっかりするっていうよりも、神様の救いを伝えてこうですかと。神様何やってるんですかね。ちょっと話違いませんか。思うでしょ。まあ日本的に言うとご利益ないじゃないですかみたいな。やっててもしょうがないんじゃないかみたいな。嫌になりますよ。ところが、パウロとシラスはそうじゃなかった。聖書こう書いてあります。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。パウロとシラス何やってましたかっていうと、賛美の歌を歌っていたって言うんですよ。賛美の歌ですから、神様を喜びとして褒めたたえる歌を歌っていたっていうんですね。でね、初めに祈っていたんです、この二人は。で、助けを祈っていたかもしれないし。で、明日はどうなっちゃうか分かんないから、きっと助けを祈っていた。で、祈ってるうちにね、この二人が喜びが湧き上がってきたんだ。祈ってるうちに、神様を信じる。そう、神様の愛が伝わってきた。で、やがて祈っていたんだけど、神様の愛が伝わってきて、祈りが歌に変わっていったんです。いつの間にか祈っていたんだけど、祈りが歌になって、二人は歌い出していたんですよ。で、注目したいのは次なんです。囚人たちはこれに聞き入っていた。で、場所は牢屋ですよ。暗いんだ。で、明日どうなるか分かりません。で、周りは囚人たちがいっぱいいます。さて、皆さん、囚人ってどういう人か。で、パウロとシラスは、まあ、悪いことしてなくて捕まってんだけど、囚人っていうんだから悪いことしてる人たちでしょ。で、悪いことをして捕まった。で、いきなり悪いことをね、今日しましたっていう人たちじゃないと思う。荒れた暮らしがあって、希望もなくて、で、悪いことをしたと。で、捕まってますからね、昔のことだから、明日どうなるかわかんないんです。場合によると、鞭打たれるか、十字架につけられちゃうかわかんない。どん底ですよ。で、夜中でしょ？荒れた暮らしがあって、牢屋の中入って、明日の命もわかんないような人たち。で、片一方でっていうか、その隣で歌を歌ってんですよ。真夜中に。普通だったら、うるせえこの野郎の世界です。何考えてんだお前たちやと。黙れと。歌うなと。でしょ？ところが、その人たちは、みんなじーっと聞いていたっていうんです。で、ここが大事なところ。でね、歌とか演奏、あるいは演劇、まあ説教もそうかもしれない。表現活動をする人たちがいます。表現活動。でね、表現活動をする人って、心がこもってないと飽きるでしょう。まあ今日オーケストラの皆さん来ていただいてね、皆さん、推しとかあるじゃないですか。知ってます？推しって。私知らなくて、なんか推すのかなと思って。 で、そうじゃないね。推し活、好きなアーティストを、まあ、支持するっていうか、追っかけたりなんかするわけですよ。追っかけるったって、走るんじゃなくてね、あとずっとコンサート。います、私の知ってる人にも。東京会場で、次名古屋、大阪、コンサートツアーしますよ、ずっと追っかけるわけですよね。で、まあ、推し活。でね、アーティストの人たちって、技術が下手だと、まあ、話にならないところあると思うんですけど、心がこもってないと感動しないでしょう。そこがポイントだと思う。でね、パウロとシラスの賛美って、それ自体が祈りなんだ。そして、彼らは歌うことで神様とつながっていたんですよ。歌うことでつながっていた。ものの例えですけど、この時パウロとシラスっていうのは輝いていたと思います。ピカピカと光ってたってことじゃなくて、歌いながらその歌がもうスーッと天にまで立ち上って、神様とつながっていた。で、歌う二人は捕まっている牢屋の中なんだけど、もうそういったなんていうか、縛りから解かれるようにして、二人からこう光が差していた。光が輝いていた。それも温かい柔らかい光が照っていた。で、囚人の人たちっていうのは、なんで黙って聞き入っていたのか。感動しちゃってるんですよ。 あるいは二人から光ってくる、伝わってくる明るさ、温かさ。もう絶望の中にいるんだけど、二人の声を聞いてると、もう神様の愛の中に、温かさの中に包まれる。ほっとする。安心できる。なんかやっと人として素直になれる。本当の気持ちになれる。じーっと聞き入っていた。それは神様の愛の中に体を投げ出すようにして、彼らの賛美に聞き入っていた。パウロとシラス、神様につながっています。その隣にいて、囚人の人たちも神様の愛の中にいた。温かさの中にいたんですよ。で、そこへ突然大地震が起こります。牢の土台が揺れ動いた。で、そうすると、その拍子に牢の戸がみんな開いちゃった。で、これ飛び出してくる人がいます。看守です。まあ本当は張り番してなきゃいけないんだけど、寝込んでいた。で、大地震があって、ああ、大変だと思って目覚まして、で、寝ぼけ眼で牢を見ると、みんな牢が開いていた。ああ、逃げちゃった。もうダメだと。で、牢番ですからね。囚人逃がしたとなると、責任を問われると。もう、これは生きていけないと。で、そうなったらもう、殺される前に死んでしまおうと思って、腰に刺している剣を抜いたんだ。遠くからね、その様子をパウロが見ています。大声で叫ぶ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。逃げてなかった。誰一人逃げてなかったんです。でね、なんで逃げなかったか分かりますか？神様の愛に触れたんですよ。温かいものに触れたんです。だから罪に罪を重ねるっていう気持ちがしなくなったの。正気に戻ったんです。悪いことが当たり前だった人たちが、神様の愛に触れて、温かさに触れて、もうやめようと。そんなのつらい。悪いことやってるのつらい。もう悪いことしたくない。だから誰一人逃げなかったんです。今日のポイントね、聖書のポイント、パウロとシラス、神様につながっています。で、このつながりから救いが広がるんですよ。神様の愛が広がっていくの。でね、昔この教会にピアニストの人がいたんです。その人がね、話してくれたことがあった。あるコンサートですごく上手に弾けたんです。プロです、その人。で、それは上手いとか下手とかっていう、そういう評価を超える次元で演奏することができた。自分が生まれてから一番よく弾けたって言ってました。で、その時ね、その話をしてくれた時、その人はこう言ったんです。あの時は自分が弾いていたんだけど、自分が弾いていたんじゃなかった。こう言いました。自分が弾いていたんだけど、あれは自分が弾いていたんじゃなかった。無心になっていたんだと思います。無心になって演奏して、神様と結ばれていたんだと思う。だから、人間的にいいとか悪いとか、そういった評価ではなくて、本当に納得できるっていうのか、自分で弾いてて嬉しくなるっていうのか、最高の演奏ができたんだと思います。オーケストラの皆さんね、技術的に上手くなりたいと思います。だから練習してんですよ。だけど、それだけじゃないでしょう。で、皆さんもね、多分納得できる音が出るっていう時があると思います。練習していて、あ、これだと納得できる音が出る。それが重なって演奏になっていく。で、そうすると幸せな気持ちが広がると思います。とっても。で、演奏する中で日常にはない広い世界に出る。自分で弾いてるんだけど、自分の中から力が引き出されるようにして演奏して、その音に感動して、何かすごく広くて明るい世界に出る。そんな瞬間があると思います。で、これ演奏者だけじゃないです。私たち実はみんながそうなんです。そういう時間を持っています。祈るとき、賛美を歌うとき、礼拝を捧げるとき、日常の隙間時間でも起こります。あるとき、 神様とつながっている、そのことが腑に落ちて、スーッと心が楽になる、温かくなる、広い世界を実感するんです。で、現実変わってないんです。現実は変わってない。聖書を読めば、囚人は牢屋の中にいるんです。けれども神様とつながった、だから逃げなかった。神様とつながると人って変わるんです。心が変わるし、生き方が変わる。神様の力、神様の大きな愛が力になって人を変えていきます。神様の愛が注がれて、この世に神様なんていないんじゃないか、救いなんかないんじゃないか、そう思う世の中に、現実に立ち向かっていく勇気が与えられるんですよ。一つ注意事項あります。神様って嘘が通じないんです。綺麗事やわがまま、神様の前にいくら並べても通じません。反対に、あなたがどんな人であっても、どんな現実にいても、真心から神様に手を伸ばすとき、神様はあなたの心の手をちゃんと捕まえるんです。そして、この世にはない大きな愛を注いでくださる。明るさと温かさを注いでくださる。ここで生きる力が与えられるんです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛し、手を伸ばしておられます。キリストがあなたの救いの手そのものです。このお方に私たちも正直な手を伸ばすことができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。